毎週ヒデトーク始まりました。今週のゲストは先週に引き続きおそばさんに来ていただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、前回は AI に関してのお話、なかなか知らない話っていうのをね、
はい、
お話をさせていただきましたけれども、さあ後半戦は何話しましょうか。
なんかちょっとガラッと変わるんですけど、うんうん、なんかこう最近というか、まあずっとこうお米とかも高いし、こう、うん、夏すごい高い温度気温が高いせいで、こう野菜とかもできないみたいな、値段上がるみたいな感じで、うん、どんどんこう周りの自分のこう生活してるところにこう必要なお金っていうのがどんどんこう増えているというか、まあ、何でも物価が高くなってるなっていうところをすごく感じるようになっていて、でなんかその中でこう、まあ、政治としては多分こうお給料をこう上げたいみたいなところもあったりとかして、うん、なんかそのアルバイトとかパートの方のこうあの客様の壁とかも上げるのか上げられなくてちょっとわからないですけど、うんうん、そうい う, こう時給をまあとでも上げようかとかいろいろ動いてくださってると思います、うんうん、でなんか企業さんもこう若いこうあの大学大卒新卒の方とかを採用したいというところで、まあ、こう給与水準こうかなり引き上げていますみたいな、こう大手の企業さんとかのニュースもこうすごくこう耳に入るようになってると思うんですけど、なんかこう実際に働いてる主力となってる世代、おそらくまあ30、40代ぐらい50ぐらいも入ると思うんですけど、うんうんうん、そのとこのこう賃金のこう上昇みたいなところを考えると、なんか全然こう周囲のこう話も含めて全然そんなすごいこう上がってるみたいな人の話全然聞いたことがなくて、でなんか自分自身もなんかすごく給料はこう上がってる感じはしないけど、こう周りはどんどんこう上がってる感じがしてて、なんかその辺ってなんかこうなんでなんだろうっていうのがちょっと疑問に感じてるついところ、うんうんうん、お話できればなと思ってる。
なるほどね。でも周りでは上がってるんだけども自分は上がってないっていう、そういう感覚もあるってことね。
ちょっとは上がってる、みんな多分ちょっとは上がってるみたいな感じなんですけど、うん、そのこう例えばまあ新卒の人とかだと、うん、自分がこうもらってたこう値段とかより多分10万ぐらい高いんじゃないかな、うん、
高い
感じなんですよ。でなんかその割合に感じる、なんか比べるとこう自分たちがこう上げてもらってる率っていうのがすごい少なく感じてしまっていて、なんかこの差って何なんだろうみたいな、こう、うん、
なるほどね。わかるわかる。まあまずですね、今の日本のこの賃金の状況っていうのをまずお伝えすると、
はい、
もう実はあのずっと右肩上がりに上がってるのよ、
うんうん、
ずっと。でもう2021年の僕が初当選した時から、まあ今だいたい4年経ったけれども、だいたい大企業で 5% とか上がってて、まあ中小企業でも 4% とかこう上がってて、毎回ほら、よく3月になると組合と会社がこう春闘っていうのをやって、で結果として賃金上がりましたって、ベア、満額回答みたいな。まあ、そういうニュースがよくやるんだけれども、なので給料自体は少しずつ上がっているんだけれども、実感がない理由は給料以上に物価高の方が超えちゃってるのね、
うんうんうん、
だからこれ実は言葉があって、名目賃金と実質賃金っていう言い方をします。で名目賃金っていうのは本当に純粋に金額が上がったかどうかだけを見るのね。で、うん、実質賃金っていうのは実際の世の中のこの物価の動向とかも掛け合わせた上で見てみると、実際に給料は上がってんだけども他の周りのものの方が上がってるから給料全然上がってねえのと同じじゃねえかみたいな、実質賃金が全然上がってないっていうのが結構辛いとこなんだよね。
そうですね、まさに、そうだと、実感としてないっていうのはそこかなと思う。
そう、実質賃金がやっぱりね、うん、上がってないっていうのが結構辛くて、もともと岸田総理がやった時は、ちゃんとこうやって名目賃金、実質賃金、両方とも上がっていくってはずだったんだけど、やっぱり、コロナとロシア、ウクライナの話と、このあたりが結構きつかったよね、うん、一番最初のダメージとしては。うん、で、そうこうしてるうちにトランプさんになっちゃったりとかさ。なかなか大変な状態になっちゃってるっていうのが今の状態かなと思っていて、それで うん、まずその賃金の状態が一つあるというのがありますと。で、我々はやっぱりこれを、うん、どんどん上げていきたい、うん、どんどん上げるための政策っていうのをいっぱい作っていきたいというふうに思っています。で、最近ね、その新卒いきなり30万とかもらう子たちも出てきたっていうのもよくニュースでやってて、まあ、これはね一つやっぱりある意味会社としての投資なのかなとも思っていて、うん、今本当に人材不足でなかなかこう人が来てくれないっていう状況がある中で、やっぱりいや、うちの会社は給料こんだけ出すからぜひ来てよっていう、まあ、こういう競争が働いてるから新卒っていうのはどんどん高くなってるっていうのは実態としてある、
うん
うん、で当然ながら新卒だけを上げてしまうと今までね会社で長く働いてきた人たちの立場がなくなっちゃうから、だからこっちも上げていかなきゃいけないよねって言って両方とも上がっていくっていうのが、まあ、現状としては実際あるんだけど、だけどそうは言ってもなんか能力あるなしに関わらず新卒だからっていう理由で給料上がっちゃったりとか、あるいは長く会社にいるから上がっちゃったりっていうのって結構これ日本独特の文化なんだよね。アメリカとかだとほら能力ある人がどんどん引っこ抜かれていくパターンが多いじゃない。それこそ Google で働いてた人が Google からどこ違う会社に行ったとか、ヘッドハンティング受けたとか、はい、だからアメリカっていうのはそういう能力主義で、うん、人を雇っているから、だから高い給料をもらおうと思ったら自分は能力つけなきゃいけないなってことでめっちゃ頑張るの、
うん、
で一方で日本っていうのはそうじゃなくて、会社に長くいればいるほど給料が上がっていくっていう仕組みの方がどちらかというと主流だから、ちょっとここは考え直そうぜっていうので最近はそういう能力主義の方向に行ってるのね、
うん、
そうすると今まで信じられなかったことが起きていて、今までは大学卒業した人が給料高くて、高卒とかあるいは高専、
はい、
高専って高等専門学校ね、高専卒業の人っていうのは給料がちょっと安いんだよね、
はい、
だけど実際は今は例えば高専で専門的に例えばプログラミング勉強してる人とか、あるいは情報工学勉強してる人っていう方がむしろ若くて知識があるから超使えるじゃん。
そうです、ね、
だから今そう高専とか工業高校の子たちがむしろ引っ張りだっていう状態になっているので、これから先やっぱり能力主義で給料が上がったり下がったりするよっていう、まあ、こういう企業が徐々に増えてくると思う。じゃないと会社もね、もちろん儲かんないとお金は払えないけど、やっぱりものすごく頑張った人にはお金を払うべきだし、あんまりこの言っちゃあれだけど窓際族みたいな人たちに長くいるからって言ってね高い給料払うっていうのは会社としてもったいないから、みんなが会社の中でそれぞれ競うような形をしっかりやろうと、
うん、
で自分に向いてないしって思う人もいるじゃん。
そうですよね、うん、
でそうした人たちのためにリスキリングって言って新たな自分にこう合うような能力をつけようっていうのを国の方で支援してあげるっていう、
うん
う
ん、
リスキリング支援っていうのもやって、でみんなでしっかり能力をつければいい給料もらえるんじゃないかっていう世界を作っていこうと、
うん、
今こういうのやってますね。
なるほど、
うん、
うん、前回お話しした、うん、その AI の、
うんうん、
なんかこうそのリスキリングだったかどうか分からないんですけど、なんか補助金が入ってるみたいな講座なんかマークを、
うんうん、
見たことがある。
そうそう、あるあるある、うん、やっぱりそういうデジタル人材っていうのをしっかりと育てなきゃいけないっていうところがあるから、はい、やっぱりそういうねAI もそうだし、あとサイバーセキュリティね、今本当に日本ってすごくサイバーセキュリティ受けているので、
はい、
サイバーセキュリティサイバーアタックかサイバー攻撃を受けているので、やっぱり企業の一社一社がちゃんとサイバーセキュリティの体制を取っとかなきゃいけないっていう、そういう状態になっているんだけど、うん、やっぱりサイバーセキュリティにピンとくる人ってあんまいないのよ。ウイルスバスターとか入れときゃいいのみたいな、そういうレベルで。
私もです。
そうでしょ。
だから
やっぱり会社の中でそういう サイバーセキュリティに詳しい人材を育てて、で、なんかあってもちゃんと会社が守れる体制を作っておきましょうっていうのも、これも政府の方で後押しをさせていただくものなんです。
うん、
だから今この勉強をした人は会社から重宝されるから、やっぱり高いお給料で雇ってもらえるっていう可能性は高くなるよね。
うん、
うん、だからこうなってくると今度じゃあ大学教育って今やってること正しいのっていう、またこういう論点にも発生してくるわけよ。
そうですね、なんか大学としての価値が問われてる感じですね。
そう、うん、だからそうなると大学の教育っていうもののあり方も見直さなきゃいけないし、
うん
うん、まあ、そういうことをやってってお互いがちゃんと会社の中で成長するように頑張ろうって。で、そんだけ頑張ったら当然ね、その結果会社はやっぱり成長するわけだから、会社が成長するイコール儲かる、
うん
うん、儲かれば当然社員の給料は増えていく。
そうですね、
うん、だからもっと会社を儲けさせようっていうふうに思う熱い思いを持った若い子たちっていうのが増えてくると、もっともっといい社会になるかもしれないね。
そうですね、なんか、確かに自分自身もなんか もうちょっとこう会社の利益を生み出すみたいなところにコミットしようと思いました。
うん、いやそうなんだよ。本当にさ、お金稼ぐって大変じゃない？なんか僕は今政治家やってるから、まあ公務員としてのお給料はもらえるけど、その前の NTT ドコモにいた時だって、なんていうのかな、その会社が大きすぎてお金を扱ってる感覚ってなかったんだよ。
うんうんうんうん、
だけど今改めてなんか、例えばあのブログノートとかボイシーとかで有料課金みたいなものをやってた時に、わ、500円手に入れるのか、こんな苦労すんのみたいな。なんかそういうなんか、うん、今まで全然そういうお金というものに深く考えてこなかったので苦労するんだなっていうのも改めて思ったね。だから学校教育でももっとね、お金の教育を入れていかなきゃいけないんで。
そうですね、お金、確かに投資とかも全然、あの子供が高校生なんですけど今、
うんうん、
なんかすごい薄い投資の本を、投資というか、まあ、NISA とかの辺などを持って帰ってきてて、
うんうん、
あ、こんなも勉強高校でしてるんだと思いながら、
う
ん、
あ、
どうぞ見てたんですけど。
そうそう、金融教育を高めようっていうのは、あの狙いとしてはあって、
うん、
ね、あれは2023年10月か、2023年10月に、はい、あの臨時国会っていうのをやって、あ、特別国会っていうのをやって、でその時にあの金融教育をもっとちゃんとやろうっていうのをちゃんと法律で明文化して、今その、はい、金融教育のプロ、カリキュラムを考える組織が新たに国の中にできたのよ。立ち上がったばっかりなんだけど、JFLEC っていう組織で、この組織がちゃんと金融教育に関する、はい、いわゆるカリキュラムとかを作って、まあ、その後はね、例えば学校なり、なんかのイベントに出前授業で行くとか、そういうことをしながら、どんどんちょっと金融知識を深めていこうっていうことも、うん、あのやっていこうっていうね、今そういう状態にあるので、なんでおそばさんのお子さんがあのがっつり金融教育を受ける日も近いかもしれないですね。
そうですね、うん、あのそうかもしれないです。
逆にさ、そうなるとさ、親の方がちょっと分かんなすぎて恥ずかしいっていうパターンもあるよね。
あ、そうです、もうまさに私全然分からないので、うん、教えてもらわないといけないかもしれないです
ね。
はい、そ
う、だからこっそりお金の教育、お金の勉強っていうのも大人もちゃんとやっていきましょう。
はい。
さあ、そんなわけであっという間に15分が経ってしまいました。今日の後半戦は、まあお給料の話から最後は金融教育というね、すごいやっぱりあの話が発展していくんだけども、やっぱりこれどんどんね、つながりがあるよね。
そうですね、はい、
一つのきっかけがなんかいろんなことにつながってんだなっていうのを知るのも、なんかある意味この政治の、うん、興味関心を生む面白いところだと思います。
そうですね、なんか前リスキリングの話も多分したことが、初回の方にしたことが、
うんうん、そうそうやったね、
なんか今日また出てきて、あ、ここがここでつながってるんだとか、うん、AI の話とかすごくあの面白かったです。
ありがとうございます。またね、いろんなテーマでお話をさせていただければと思いますので、おそばさんまた次回に、ね、来てください。
ありがとうございます。
はい、 というわけで今週の毎週ヒデトークはこのあたりで終了させていただきます。今週も1週間張り切ってまいりましょう。じゃあね。